Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ185です。
ありがとうございます。
今回はワールドヒーローズ横尾君俊さんスペシャルインタビュー、
やったー。
ということで、
はい、
突然、うん、スペシャル回です、
はい、
予定通りだとすると、
うんうん、
日曜日じゃないのに配信されてるはずです。
うん、ゲリラ的にね。
ね、なんか懐かしいですね。最初の頃やってましたね、こういうこと。ゴールデンウィークとかね、ドラクエス、はいはい、3日連続とかね、
うん、やってました。
若者みたいですよね、なんかね。
いやいやいや。
ポッドキャスト始めたての若者のような人でやってましたけど。というわけでね、はい、今回はスペシャルということで、ゲスト回ですね。
はい。
まあ、例によってですね、
はい、
長谷川さんから、うん、音源が届きまして。
いや、でも今回は前もって言ってありました。
前もってね、言われましたけど、今回も私は現場にはおりませんので。
そうなんです。
はい、まあ、長谷川さんとのマンツーマンのインタビューなんですが、
はい、
今回はこの経緯ですよね、
うん、
長谷川さんの方から説明していただきたいんです
が。いや、あの経緯というか、
はい、
リアルでのオフ会を、まあ、やりましょうということになりまして、
は
い、
うん、
で、まあ、関東でやるので近場の人しか来れないじゃないですか。
まあ、そうですね。
あの、まあ、遠くから来ていただける方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、なかなか難しいってなった時に、うん、まあ、それ以外の人にもなんか楽しいことあったらいいなと思って、
うん、
高校時代の先輩に連絡を取ってということなんですよ、うん、
はい、
でもね、ビビブロスですから。
そうですね、
うん、急に高校の先輩と雑談をするような番組ではないんです。
まあね、例えばその先輩がレトロゲーム好きでね、話したいとかならまあギリ大丈夫ですよ。
はいはい、うん、まあ、そういうことではなくて、はい、ゲーム開発者の先輩が、
何ですって、
偶然にもありがたいことに。
そんな偶然があるんですか、世の中に。
まあありますよね、普通。
まあありますか。
はい、あります。だからもう本当虎の子です。
いや、びっくりしましたよ。私、長谷川さんに話聞いたときに。
はい。
先輩がワーヒー作ってたんです、みたいなね。
そうそうそう。
何を言うてるんでしょう。
しかも、漫画にしてるんですよ。
ねえ。もう長谷川さん夢でも見てんのかと思ってね。
虚言癖。
ねえ。ついに、長谷川さんそんなことにまでとかね。でも本当にね、そういうことらしいので、
はい、
今回、長谷川さんの活躍もありまして。
うん、活躍。いや、本当、これ、さっきみたいな振りすると、
はい、
すごくうさんくさくなるんですけど。
あ、そう？
本当に先輩ですからね。
まあね、そうそうそう。
仲いい友達に振りをしてもらってるってこと
で。そんなこと誰も思ってないよ。
本当に、本当の本当に先輩なんです。
それならわざわざね、先輩という人ないですから。
まあ、そうです、
うん。友達でいいわけですから。
はい。ただ、はい、僕も知らなかった当時の開発のお話とか、今回初めて伺っているので、
はい、
うちの番組を聞いていらっしゃる方は楽しく聞けるんじゃないかなと。
いや、そうですね。
はい、思います。
前回がね、ワールドヒーローズの話をしたということでね。
はい。
満を持してこのタイミングで、インタビューを配信するということなんですが、
うん。はい。答え合わせみたいなものです。
まあそうですね。あの、我々が前回話していたことの真相がね、わかる部分もあったりしますので。
はい。
そのあたりもね、気にして聞いていただけたらいいなと思います。では、早速ね。
はい。
インタビューの方、聞いていただきましょう。では、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、BB ブロスの 2P 長谷川です。今回は BB ブロスではちょっと珍しいゲスト回、いつ以来だろう、わかんないですけど、今回のゲストはですね、僕の高校時代の先輩、まあ厳密にはちょっと違うんですけど、同じ高校に通っていた先輩をお呼びしまして、話していこうと思うんですけど、お名前とご職業お願いできますか。
あ、漫画家の横尾君俊です。
はい、横尾先輩。ありがとうございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。何年ぶりだか、急にね、
ね、
ポ ポッドキャストどうですかっていう不審な連絡してすいません、うん、あの僕が最後に会った時はまだ漫画家さんではなかったんですよね。
そうだね。
確か今度なるんだって言ってて、
うんうんうん、
書いてるんだっていうのは聞いてたし、
うん、
高校時代に、僕が高校時代に遊びに行った時も、めちゃくちゃいっぱい漫画描いてるなーって思ってたんですよね、
うん。
で、もう実際漫画家になるんだ、すごいなーと思ってたんですけど、
うん、
ただ、高校卒業してすぐ漫画家ではなくて、ウェブのね、横尾さんの紹介文をそのまま読ませてもらうと、15年のサラリーマン生活の後、2007年に、月刊コミック流にて、ロボット残党兵でデビュー。代表作は100人の半蔵仏像パンク、ワールドヒーローズなど、はい。まあもちろんね、漫画家っていうお仕事の話も興味あるんですけれども、今回はそのサラリーマン時代のお仕事について聞きたいということで、うん、
はいはい、
お勤めしていた会社の名前と代表作教えていただいていいでしょうか。
あ、そうですね。ADK、まあ、元アルファ電子。
そうですね。
で、そこに入社して、10年いた感じかな、うん。うん。そうそう。
代表作はやっぱりワールドヒーロー
ズ。ワールドヒーローズ。そうですね、はい。入社してすぐに1年目でワールドヒーローズを企画から一緒にやることになって。
はい、高校卒業して、すぐ入ったんですか？
いや、専門学校に2年いて、
はいはいはい、
で、その後に、ADK とかアルファ電子に入社して、
うん、はい、ちなみに、うん、入社試験ってどういうもんでした？
入社試験はね、あの頃はね、アルファ電子っていうもの自体が、そんなにむちゃくちゃ有名なゲーム会社じゃなかったから、うん、あ、まあ有名っては有名なんだよ、
うん。
あの、昔で言うとね、将棋とか、サッカーゲームとか、野球ゲームの、一番最初のアーケードゲームを作ったのって、アルファ電子なんです。基本的にはアーケードゲームがメインで最初やってて、自分が入った時がちょうどネオジオのゲームソフトを2本ぐらい作ったぐらいの時期に入社した感じなのかな。
っていうことは、マジシャンロードとか。
マジシャンロードと忍者コンバット。まあ、あとちょうどね、自分が入社した時にラリー X。
はい、はい。
だっけ、スラッシュラリーか、
はい。
スラッシュラリーをちょうど作ってる最中で、自分が入社したチームが、
うん、
そのスラッシュラリーのチームなんだよ。うん。
で、ラギってあったじゃないですか。
あ、そうそう、ラギもあ
った、ね。作ってました。
そうそうそう。あれは別のチームだけどね。
じゃあ、チームって何チームぐらいあったんですか？
ね、だいたい3チーム。で、3チームが、並行して動いてる感じで。
はいはい。
うん。
なるほど。あ、そうそう。で、話を戻すと。
あ、そうそう、入社して。入社ね。で、入社は何のゲームを作ってる会社か知らないで、
はい。
入社試験を受けに行って、
まあ、はい。
ちょうどね、行ってた専門学校の先輩が入社をしてて、
なるほど。
その先輩の紹介があって、
はい。
あんまりゲーム興味なかったけど、
うん、
行ってみたいなっていうのもあって、
はい。
で、面接で目の前にプロデューサーと社長と3人でこう面接することになって、その目の前にいたのが忍者コンバットのプロデューサーなんだよ。
なるほど。
で、そのプロデューサーに向かって最初の一言は知らないって
。まあまあまあ、まあ素直なやつだなっていうことじゃないですか。
そのまあ知らないっていうか、赤い忍者と青い忍者がバタバタ戦ってるゲームを、あの、知ってますっていう風に言って。
そう、作った人
の。そうそう、作った人の前で
。バタバタだと。
そうそう。
まあでも、的確な表現だと思いますよ。
で、その時ね、
うん、
何人か試験を受けに来てて、
はい、
最終的に受かったのが、自分と3人受かったんだけど、
はい、
うん。自分だけかな？ゲームを全然知らないで入ったのが。そうそう。で、
グラフィッカーとして受けたんですか？
いや、あのね、なんで受けたかわかんない。まあゲームは遊んでたけど、
はい、
ゲーム会社にすごい入りたいっていうわけでもなかった。
はい、はい、はい。
でもまあ、いろんな会社はゲーム会社も受けてみて、
はい、
その中で ADK が、アルファ電子が、 受かった感じで。
はい。じゃあ、入ってゲーム作ろうって感じで。あの時って、あげおですか、埼玉県あげお市。
そうそうそう。あげお市。
に、
そう、田舎にあったんだよね。
あまあ、後にでっかくなるわけですけど、うん、あ、なるほど、そういう流れ。じゃあ、グラフィッカーであり、企画も出すみたいな。
いや、もともとはグラフィックだったと思うんだよ、
うんうん。
デザインの専門学校にいたから、はいはい、絵が描けるっていう感じで、はい、一応社員として。で、まあ、ドット絵っていうのも初めてで、
はい、
で、最初はそこで絵を描くっていうところから始まって、
なるほど。
うん。
スラッシュラリーのお手伝いみたいなことをしたんですか？
やらしてもらえなかった。新人だから。
すごく興味あるんですけど、
うん、
僕ドット絵すごい好きで、
うんうんうん、
まあ、横尾先輩もドット絵好きだと思うんですけど、うんうんうん、その当時の ADK って、どうやってドット絵打ってました、
うん、
どういうツールなんですか、
ね、すごいんだよ。自社開発。
あ、やっぱり。いや、でも当時の話を見ると、台東さんとかって、やっぱり自社開発で、
うん、
あの、レバーとボタンで打ってるみたいなのとか書いてあって、やっぱりこう会社によってすごい差があるんですけど。
すごい。いや、あのね、アルファ電子っていう会社自体は、すごい技術力が高い会社なんですよ。
はい、ああ、なるほど。
だからね、開発用のソフトも自社開発するし、
うんうん、
機械も作ってるし、
うんうんうんうん、
あのね、あの大きいコインとかギャンブルするような、はい、ああいう風な機械とかも作ってるし、はい
は
い、
メダルゲーム
とか。そうそうそう、
はい。
ああいうのも作ってたり、
は
い、あとは MVS を開発したのもアルファ電子なんです。
え、そうなんですか？
ネオジオも開発したのもアルファ電子なん
で。もうその時から関わりが深いんですね。
アルファ電子が開発して、販売はアルファ電子ができなかったから、SNK に売り込んで、SNK が販売することにな
った。なるほど、それは知らなかった。電子工学的なことにもすごい強い会社
で。うん、強い会社で。
で、そこでゲームソフトの開発も、本腰入れ始めた感じが、その歴史を見てたらするんですよね、
うん。
本当にさっきおっしゃってましたけど、最初の頃は将棋とか、
その
基本的にあるゲームをデジタルに落とし込むようなことが多いように見えて、
うん、
やっぱりマジシャンロードあたりから、まあ、マジシャンロードね、
うん、
ファンタジー横スクロールアクション、シューティング。忍者コンバットは忍者横スクロールアクション、シューティング。で、ね、こっからゲームらしくなりますよね。いかにもゲームっていう感じが僕はしたんですけど。そうか。
そうそう。でも開発力はすごい高くて。
そうなんですね。じゃあもうドット打つのも自社ツールを。
自社ツール。それもすごい優秀で、
はい、
あのね、グラフィックツールだけね、
はい、
絶対打った方がね、儲かったと思った、
はいはいはい。なるほどね。まあね。
あの、その頃、いろんなゲーム会社の開発ソフトってあったんだけど、
はい、
その中で、自分が使ってたアルファ電子のドットで打つツールは、すごい機能が優れてて、あの、ドットを打ってる人たちが、こういう機能をつけてくれってプログラマーに言うと、
はいはいはい、
一週間後にはその機能がつくんですよ。
実装されるんです。
そうそう。
すごい。
だからね。
速度感。
すごい技術力あって。
はい。
ドットのアニメをその場で作ったやつを、目の前でボタンを押すと、全部そこでアニメさせることもできるし、
はい、
削ることもできるし、
はいはい。
で、
あ、じゃあアニメーションソフトとグラフィックツールが分離してないんですか？
全部一緒。
それは楽だろうね。
パレットも全部、
はい、
あの、1個のキャラクターごとの18色のパレットがいっぱい下に並べられるような作りになってて、
なるほど。
だから、1キャラっていうか1つの動かせるキャラクターの中に入れるやつを全部作るっていう。
はい、
ドットを専門でやってる人だったら欲しがるような機能が全部詰め込まれてる自社しか、まあ、後半 SNK もその開発ツールをもらって使ってたらしいんだけど。
ああ、なるほど。ちなみになんか通称とかありました？
いや、なんだろう。知らない。なんか、ただ、もう自分は最初からそれでやってたから、あの、ADK を辞めた後も、
はい、
他のゲーム会社をいくつか渡り歩いて、仕事したんですよ、
はいはい。
むちゃくちゃやりにくくて。
まあ、ちょっと、ね、その自社ツールに慣れすぎて。
そうそうそうそう。
まあでもそうですよね。グラフィッカーさんが、 これが欲しい、でもこれはいらないみたいなのが蓄積されていったら、すごくなんか使いやすいものにはなりますよね。
で、だから、会社辞める人は、そのツールを、自分で密かに持って帰る、は
い。まあまあ、事故ということで。
ねえ、でも、そのくらいすごい優れたツールだったっていう、ね。
なるほど。
うん。
うん、じゃあ、その、スラッシュラリーは加われなかったってことになると、最初に関わったゲーム何になる、うん、
最初に関わったのはワールドヒーロー。
あ、そうなんですか。だから、てっきり忍者コマンドもどっかしら関わってるのかなと。
やってない、やってない。
そうなんだ。
ちょうどね、スラッシュラリーと同時ぐらいで動いてたんで、はい、動いてて、
うんうん、
その上にもう一つ、クロスソードっていうソフトが動いてて、その3つのソフトがちょうど動いてる時期に入社して、
はいはい、
だから何にも関われないんですよね。途中から入れられるっていうのはないから、ずっとドット打ちの練習だけさせられて、で研修の一環で、
はい、
あの新しいゲーム機を作るから、それに合わせてのゲームの企画を考えろっていう、
なるほど、
プレゼンみたいなのを、
はい、
新人たちがちょうどみんな空いてたから、それの企画に、企画会議にやれっていう風な感じになって、
やってみろと
でその中で自分が考えたのが、
はい、
英雄っていうキャラクター自体は、
うん、
あの判件がないから、
うん、なるほど、
その時に判件ないけど、
はい、
知名度があるので、
そうですね、
使うと、
うんうんうんうん、
面白いもんができるかなと思って、
はいはいはい、
で英雄たちを使ったゲームっていうのを最初に考えてみて、
はい、なるほど、
最初はオリンピックものを考えて
なんかちょっとニューマンアスレチックとかナムコのっぽいですかね、なんか超人オリンピックっぽいですかね。
そうそうそうそう、だから
それも面白そうですけど、ね、
ジャンヌダルクとかジンギスカンとか、
はい、
忍者とかが、
はい、
みんなでオリンピックをするゲームっていうのどうかなっていうんで、
なるほど、
それの企画を出したら、
はい、
あのオリンピックは、
はい、
あんまり人気的にはないでしょうって、アクションっぽいものがいいでしょう、それで、あれかな、ファイナルファイトとか、
うんうん、
ちょうどその時期にあったのが、うん、キャプテンコマンドとかあるから、
うん、
やっぱそっち系のゲームで考えろって、
うんうん、なるほど、じゃあベルトスクロールアクションにしようかってなったんですね。
そうそうそう、でそれで考えてる感じなんだのかな、うんうん、
ってことは多人数で遊ぶゲームにしていこうってことですか。それは何で出す予定だったんですか？
あ、それがね、アルファ電子自体が自社開発と企画で、4人用の MVS っていう、あの、ネオジョ筐体を4人でやらせれば、
はいはい、
ちょうどその時期にカプコンが4人筐体出してて、
ありました、ありました。
コナミは、忍者タートルとかで4人筐体を出してたんですよ。
あの頃4人でできるベルスクとかありましたもんね。特にコナミは海外版、なんかシンプソンズとかバッキーオヘアとかやってて、確かにありました、立ち筐体でね、うん、4人でみんな遊べるとか、
ね、で4人でやればいっぱいお金が入るだろうっていう考えがやっぱりあるんだよね。
同じ時間で4倍入る。
そうそうそう、
なるほど。
でも絶対入らないんだけどねそんな4人でやるっていうのは少ないけど、まあでもそれを MVS っていうかネオジオ筐体でやろうって考えて、うんうん、でネオジオ筐体でやると、
うん、
ゲームセレクトもできるから、
ああそうか、
だから一つの筐体の中に4つか5つぐらいゲーム機が入ってて、
うんうん、
それをセレクトしてプレイヤーたちが選べるっていう面白みっていうのもあるだろうっていう企画だったんだよ、
うん、ゲームセンターとしては場所も取らなくていいですね。
そうそうそうそう、
1個の場所でゲームいっぱい入っててっていう風に、うん、まあ確かにそれは、まあでもあの僕は見たことないので、それは企画としてはその筐体自体は残念ながら出てないってことですね。
ダメなんだよね、だってよくよく考えたら、はい、その時期がやっぱり格闘ゲーム全盛期になったから、
はいはい、
対面筐体が普通にあって、うん、通信で筐体が2つ繋がってるのが普通だったんだよ。
なるほど。
っていうことは、うん、そこでもう4人プレイが可能になるんだよね。形的に。
確かにそうだ。
そうなんだよ。で、そうすると、できるじゃんっていうことになって、で、企画はそこでなくなったんだけど、
ゲームの方は
自分がその出したそのワールドヒーローの企画は、
はい、
アクションゲームから、
はい、
その時には格闘ゲームに移ってたんだよね。やっぱり。
やっぱり自流です。
そうそう。やっぱ対戦ゲームがやっぱりメインになってる時期だったから、
はい、
だったら4人で対戦させた方が面白いだろう っていう風になって、
なるほど。
そうそう。で、機械はなくなったけど、はい、4人対戦の格闘ゲームって他のゲーム機はやったことないから、うん、メーカーはやってないから、うん、それはそれで面白いんじゃないかっていう感じで企画が始まってまして。うん、
なるほど、うん。じゃあ、入社して、
うん、
まあドットの練習しながら出した企画が、そのまんま一本のゲームとして立ち上がって、それまあ、もちろんやるわけですよね。
でもまあ自分は、プロデューサーとディレクターは、あの新人だから、できるわけはない。
いきなりは。
そうそうそう。はい、だから、アイデア出しとして、うん、あと AD っていうかアシスタントディレクターっていうので、
はいはい、
あの、キャラクターデザインとか、はい、キャラクターのアクションとか、
はい、
あと技とかを考えるっていうふうに言われて、はい、ずっと、どういうキャラクターを出せばいいかとか、はいはい、そういうのを、ディレクターに、ずっと毎回毎回投げる仕事をやってる感じ
で。プレゼン的に、こんなのどうですか。そうそうそうそ
う、
じゃあ、すごいですね。いろいろやりますね。企画の、まあ、原案的なことをやって、うん、AD やって、キャラ原案みたいのもやって、ワルヒローズだと、どこら辺のキャラが横尾さんが、考えたとか色濃いキャラにな
ります。そうですね。ワールドヒーローは、自分がデザインしたので、うん、最終的に OK が出たのは、
はい、
一番変なラスプーチン。
はい、ああ、もう象徴みたいなキャラですよね。
で、ラスプーチンと、
はい、
マッスルパワーと、
はいはい、
ジンギスカン、ジェイカーンがメインかな、
はい、
あとは何がいたっけ、最初だと。
最初だと、フーマとハンゾー。
それは別の人が考えてて、ジャンヌも別、
はい。
で、
ドラゴン。
あ、ドラゴンも自分だ。
ああ、
そうそうそうそう。
ギガスとか。
ギガスは、あれは、まあでもギガスも自分かな。
うん。
うん、でもギガス最初は毛あったんだけどね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。あの、坊主じゃなくて、毛があるギガスとして、なんか自分はデザインしてたけど。
はい、うん、あ、ちなみに、コミックの方だとありますね。
そうそうそう。でも後半の2から毛が一応あるからね。あの、後ろにこう、モヒカンっぽい感じでつけたんで。
ちなみにあの、ギガスが、宇宙最強の男っていう、
うん、はいはいはい、
宇宙がひらがななのが結構いじられると思う、うん。
いじられる、ね。
いますし、あの、横尾さんのコミックの方でも、ちゃんと宇宙がひらがな
してるよ。
ですか。
うん。
あって、当時はどうしてあったんですか。
あれはやっぱり漢字が作れなかった、
ね。やっぱりそういう、ね、あの、ことですよね。容量的な、
う
ん。そ
うそう、容量的な。もう、ワールドヒーローは本当に容量ギリギリで作ってたから。
ああ、うん。そうですよね。あの、格闘ゲームって、うん、格闘ゲーム用のノウハウが、まあ多分必要なんだと思うんですね。外から見てても。うん、でもそれは、まあ、なかったわけじゃないですか。で、今、経緯を聞いてたら、こう横尾さんの出したオリンピックが流れで格ゲーになってるわけだから、そ
う
そ
う
そ
う、
結構みんな探り探り作ってたんってことだと思うんですけど、うん、よくまとまったなと思うし、で、普通の格闘に比べてデスマッチ要素があるじゃないですか。
うん、
だから、やっぱり容量大変ですよね。そこでも持ってられるだろうし。
まあ、でも、もともとステージにはデスマッチステージがやっぱメインで存在してて、格闘用の何もないステージって最初はなかったような感じだったと思うんだよね。ただ、やっぱり、普通のステージも作らないと、やっぱゲームにならないっていうのもあって。
はい、まあ、そうですね、うん。まだ格闘ゲームっていうものが定まってなかったじゃないですか。
ね、
あの、伝説も奥があったりとか、いろいろやってて、まあ結局最終的にはこういう方がみんな一番遊びやすいんだなっていうのに収束してったと思うんですけど、うん、まあ、ワルヒーローズはやっぱデスマッチがあるっていうのと、そのラスプーチンをね、はじめ、やっぱ色濃いキャラが目立ってた印象がありますね、僕はね。
そうだね。うん、
じゃあ、実際そうやって、いろんな作業が始まっていくじゃないですか。
うんうんうん。
うん、その頃ってどういう感じで一日過ごしてました？仕事としては。何時ぐらいに出社するもんなんですか？
仕事はね、時間はだいたい決まってなかったですね。 ブラックだったというか、
まあ自由、自由
だった、ね。自由、自由っていうね、あの、住んでる人がいっぱいいたから、
あ、そう、会社に。
会社に。
横さんの家、僕何度か遊びに行ってますけど、家から近かったですか、
ね、うん、そうそうそう。二駅だったのかな、うん、でもまあ、風呂に入るのと、着替えに帰って、うん、また会社に戻って、うん、会社で暮らす感じ。
うん、あ、じゃあもうほとんど家にいない。そうそうそう。それ、ね、開発の初期から、さすがに最初
は。初期からだね。もう、初期からね、プログラマーのメインの人とか、はい、ディレクターは住んでた。
はい、ちなみに、ワールドヒーローズって、開発って何人ぐらいでやったんですか、
う
ん、
ね、あのね、1キャラ1担当いたんですよ。うん、
あ、はい、はい。で、じゃあキャラクターだけでギガス入れても9人はい
る。ギガスは後付けだから、
じゃあ8人はいる、
ね。そうそう。だからグラフィッカーを8人と、はい、プロデューサーと、ディレクターと、はい、まあ、プロデューサーはいくつかいろんなプロデュースをやってたから、並行してやってるんで、
はいはいはい、
あとプログラマーが、はい、メインとサブがいて、はいはい、あと背景が2人か3人だから10、でも15、6人かな、
でも少ないですね。
すごい少ないよね。今考えると。
キャラ担当の人は、うん、全アクションのドットとアニメパターンを一人で作ってた
んだ。作らされるんだよ、ね。
ああ、そうなんだ。
だから、最初のワールドヒーローは、1年かかったんですよ。
はい、横尾さんはじゃあラスプーチンのドット打って
る。うん。アクションとドット打ちをやって、
うん、それってどうやって割り振るんですか？俺このキャラやりたいよ、みたいな感じですか？
あれは、熟練度が高い人が一応メインキャラクターをやってたんで。
ああ、なるほど。
だから、あの、グラフィックのチーフが、半蔵をやって、
はいはい、
あ、半蔵と風魔は頭替えだけだから、はい、あれ、グラフィックは担当もしかしたら7人だったかもしれない。
ああ、なるほど。あ、うん、半蔵風魔を一人で担当してって、うん、
そうそうそう。そうそう。だから、割り振り自体は、その経験値が高い人ほどメインキャラクター、うんうん、女の子、ってかジャンヌとかも、やっぱり経験、血が高い入社した人から分けてって、
はいはい、なるほどね。
ラスプーチンは自分はまあ新人だったんで、
うん、
まあお笑い系で自分と同じ時期に入った同僚がマッスルパワーをやってたんですよ、
うん、
今は大手で係長やったんですよ違う会社で。
いや、ワールドヒーローズについてね、話してる回がビビブロスあるんですけれども、うんうんうん、川崎さんと言ったのが、マッスルパワーのガードポーズがめちゃくちゃ最高だって。
あれ
プロレスラーのガードってあれだよねっていう話で、まあ盛り上がってるっていうか、
胸張ってるやつだよね。
そうです、そうです。あれガードじゃないですか。でもあれでガードって言えるのはプロレスラーだけですよ。
ねえ、
うん。もうね、最高だなっていう。うん、まあそういう、本当にキャラが立ってて、うん、記憶に残ってる人も多いと思うんですけど、そうか、じゃあもうほとんど、家はお風呂と着替えとかちょっと寝るとかぐらいで、1年過ごすわけですけど、うん、なんか、横尾さんのアパート、一回火事になったことありますね。
火事になった
。なりましたよね。なんか笑いながら言っちゃいけない。不謹慎ですけど、うん。
あれはね、テレビを見てる最中にドアを叩かれて、
はい、
ネタじゃないんだけど、
はい、
ちょうどその日バックドラフトを、
あ、映画。
映画をこれから見ようかなと思ってはいはい、はい、テレビがちょうどバックドラフト始まる時だったんだよ。
はいはい、
消防隊員の話。は
い
は
い、感動的なやつですね。
そうそうそう。で、あれをやろうって、見ようと思ってて、
はい、
そしたらドアを思いっきり叩く人が出てきて、
はい、
怖いなぁと思って、
怖いですね。
で、どんどんどんどん強く叩くから、はい、ドアを開けたら、そこに消防隊員の人が二人立ってて、
消防隊員がもういたんですか？
もう消防隊員が立ってて、
はい、
何ですかって言ったら、うん、避難してくださいって言われて、
はい、
で、外見たら、うん、隣のアパートがもう炎に包まれてて、隣の胸が。
あ、隣の胸？
胸、二胸あって、
ああ、そういうことか。
二胸のうちの、片方の胸が、炎に包まれてて、
はいはいはい、だから笑っちゃいけないですけど、全焼ですか？
全焼、完全全焼。火事のあったのが一番隅の部屋だったから、
はいはいはい、
あの、燃えるのが、自分の部屋まで来なくて、
ね、
ちょうどギリに、うちの方に接してる部屋は、半分燃えてる状態だったんで、 ただね、その後。
でもすごい臭かったんじゃないですか？
いや、すごいよ。だって自分のアパートだけそのまま残って、うんうん、隣空き地になっちゃったんで。
あ、じゃあ放水とかもなかった？
あ、いや、もうやった。え、外側だけで、
はいはいはい。
だから隣の胸は全部もう、はい、もうダメ、完全にダメになっちゃったけど。
火事恐怖系。
怖いね。
はいですね、怖い。それちょっと覚えてたんですよ。なんか。ね、僕遊びに行かせてもらった時の記憶って、
うん、
とにかく横尾さんの部屋は、紙物がいっぱいあると。その、ね、横尾さんが書いてて、全く発表しない漫画が山ほどあり、うん、資料もいや、山ほど本があり、あとビデオがいっぱいあり、あとコピー機持ってましたよね。
ね、2台あった
の
ね。
家の中にコピー機がある人いるんだって思ったのを覚えてるんですけど、そう、今更ですけど、うん、そう、ああ横先輩って呼んでますけど、うん、僕が在学中にはもう卒業されてたんですよね。
そうだね。
だから年齢的にはもうちょっと離れてるんですけど、うん、うん、先輩づてにね、そのゲーム会社入ったりの上手い人がいるって聞いて、うん、覚えてるかわからないですけど、
うん、
でっかい絵を僕見せてもらった記憶があって、
うん、
めちゃくちゃ上手い人いるなと思って。初めてコミケに行ったのも横先輩のね、うん、コミケの手伝いで遊びに行って、いろいろ、うん、僕的にはいろいろこう、思い出があるんですけど、まあそれここで話してもしょうがないので、ちょっと戻していくと、いろんな人が思ってるように過酷な労働、
そうね、
格闘ゲームが15、6人で作られて、売れましたよね。
売れたね。格闘ブームが、うん、一番いい時で、
はい、
ネオジオ筐体がやっぱ一番強かったのが、
うん、
ゲーセン以外にも置かれてるのがやっぱ強かったなと思うんですね。
あ、そうですね。おもちゃ屋とか、
スーパーとか、
そうそう、デパート屋とかにもね、うん、ありました。ちょっとちっちゃめで、で本当にいくつもゲーム入ってるからいいし、そうですね。で、ワールドヒーローズ出たのが1992年で、うんもうスト2がダッシュで、
うん、
あとガロデンが2で、
うん、
ワーヒーのちょっと後にリュウコの剣が出て、
うん、
藤山バスターとかもあるんです。まあね、だからその頃出て、でもワールドヒーローズは、やっぱすごく目立ってたというか、
うん
うん、全然被らない個性があったから、僕も遊んでましたし、
うん、
結構遊んでる人多くて、で、その後、会社の名前が変わったり、
うん、
そう、だから、横尾さんが入った時はアルファ電子。
うん、
その後、ADK になるけど、
うん、
それはやっぱり、ワールドヒーローズの成功も関わってるんですか？
そうそうそう、うん、ワールドヒーローズのやっぱ売れ行きが大きかった。
うん、
で、やっぱりネオジョの MVS 自体が、すごいいろんなところの小さいところにも置かれるようになったし、
うんうん、
海外にも結構すごい幅広く置かれてたんだよね。
う
ん、
なるほど。
だから、基盤の売れ行き部数はかなり多かったんだよね。で、MVS の強いところって、
はい、
必ず4つは入るんです
よ。はいはい、そうかそうか。
で、いろんなアクションとかそういうの入ってる中に、格闘ゲームだとやっぱ画廊があって、
はい、
ワールドヒーローも格闘ゲーム別のカラーとして入れやすい。それもあって、一作目は売れて、で、会社が変わったっていうのは
社名が変わってビルも建てたんですか？
うん、うん、ビルっていうかオフィスで近くにあるビジネスのビルを2階と3、まあ3つの階を ADK っていう名前に変えて貸し切る感じになって、うんうん、
ああなるほど、
うん、
じゃあ本社というか元は元で残しつつ開発が大きくなったみたいな感じなんですかね。
だから元の会社は元の会社でそのままそこに残ってるんで、
うん、
そのままアルファ電子ビルから ADK ビルって名前に変わって、は
い、なるほど。
でそこに音響のスタッフのメインのチームがそのままそこを自分のスタジオにして、
うん、
で競馬ゲームとか、そういうゲームも作って、
はい、
ゲームセンターに貸し出しとかもしてたから、
はい、
だから機械の開発をそのままビルでして、
うん、
ゲーム開発は新しいオフィスに移すって感じで。うんう
ん、ちなみに家から近くなりました？
変わんなかった、
ね。あんまり変わんなかった。
あんまり。
なるほど、なるほど。そうか。 じゃあ、まあ当然続編には関わりますよね。
そうそうそう。
もう、あれですか、うん、ワルヒローズ出て、うん、すぐこう手応えがあった感じなんですか？
もう、1作った時点で2話作ることは決まってたんですよ。うん、今までの中だと、やっぱ評判は良かったんで、うん、
早めに手応えが。
そうそう、手応えはあったんで、うんうん、あと格闘ゲームもブームだったし、はい、アルファ電子で初めて作った格ゲーなんで、
うんうんうんうん、
これはこのままシリーズとして作った方がいいだろうって。
大事にしていく、うん。
そうそうそうですね。ただ、1と2だと考え方はやっぱ変わったんだよ。うん、
はいはい。
そうそう。1ってね、うん、結構真面目に作ってたんだよ。
あれでですかって言うと失礼ですけど。
あれでも、やっぱり自分たちの中で面白いってものを詰め込んで、作ってはいる、
はいはい
はいね。面白いものは作ってるけど、
はい、
1は自分たちのセンスの中で、かっこいいっていうところと、はい、他のスト2とかと同じような感じの格闘ゲームっていう感じの作りで、やっぱ作ってたんだけど、
はい、
2は、
はい
一の売れ行きの中で、プレイヤーの年齢層をチェックしてると、
うんうん、
子供が多いっていうことが分かってきて、
2、はい、
っていうか、ワールドヒーロー自体のプレイヤーは子供が多かったんで、はい、で、それなんで、ワールドヒーローのシリーズとしての作りとしてのラインとしては、ジャンプやコロコロの、そういう風な感じのニュアンスが、やっぱ、強めにしてった方のがいいんじゃないかっていうか。
なんかちょっとコミカル
さを
意識したというか。
まあ、そう、
まあでも。
言い方悪いとパロディに近くなっちゃうので、ね、もう、ワンからブロッケンとか、まあ、
はい、
漫画的なその何かの切り売りみたいなキャラクターに近いのもいたんだけど、
は
い
うんうん、
人気漫画とかの、というキャラクターと、やっぱ被るとこすごいあったし、
うんうんうん
まあ、実際ある程度は被らしてたけど、うん、その時には本人たちはそれほどすごい被るとは思わないような感じで作っていったけど。
うんまあ、やっぱりリスペクトというか、本人たちが好きだから盛り込んでるっていう。
そう。でも2からは、やっぱりそれを子供がやっぱり一番入りやすい要素としてあるだろうっていうのがあって。
騎士感というか。
そうそうそう。2から出てきたキャラクターは、前にも増して、その、漫画のキャラクターが、
いやでも2から出たのマットマンじゃないですか。まあ漫画のキャラですけど。
漫画のキャラですけど、マットマンと、あとデュオと、
まあ、あ、そうですね。
あとはマックス、
はい、
アメフト、
はい。あれはどこからですか？あれゴッドサイダーですか？
マックスはもう何かの漫画っていうわけじゃなくて、
あそう
なんただ自分がアメフトのキャラクターを、
はい、
そういうのが入れたかったので、なるほどね、デザインをしてプロデューサーに見せたら、はいこれいいよっていう風になって。
あ、通ったと。
うん。あと、キャプテンキッドも、
はいはいはい、
だから、2のキャラクターは、かなり自分のセンスのキャラが、キャプテンキッドと、マックスと、マットマンと、デュオと、
うん、
両子だけは、自分のデザインじゃなかった。
ね、お横さんを知っているので、
うん
すごく横尾さんっぽいのばっかりだなとは思いますよ。ね、特にマッドマンは、ね、すごく、うん。
いや、でも。
だって僕、横尾さんち行った時に、
うん、
諸星先生のマッドマン置いてあるの見てますからね。
うん、ね。でも、ああいうキャラクター、格闘ゲームで動かしたいとは、純粋には思うかなっていうのが。
うん。すごく人気でしょ。マッドマン人気あると思うんです
よ。あるよね。
ですよね。うん。
ゴールデンアックス2に出てくる。
ああ、敵ね。
敵。
はいはい。わかります。
あれ見て、
うんうん、なるほど。
あれ、自キャラにしたいと思ったんだけど。
思う。ああ、うん、はい。
あれ欲しいよね。で、だから、そういうのがあって、
はい、
プロデューサーにダメ元で見せてみたら、
はい、
いいって言われて、
なるほど。
うん。ただ、2から、うん、デザイナーに一人ずつサポートが入ることになったんだよ。
はい。
二人体制になったんだよね、
うんうん。
ただ記述が半分になったけど。
そうですよね。だから、93年に出てるから早いなと思ってて、うん、で、まあ、そのね、翌年にはもうジェットが出て、
うん、
さらに翌年にパーフェクトまで出ちゃうんですよね。
うんうん、
横尾さんとしては、どこまでワールドヒーローズには関わってるんですか？
ジェットが最後ですね。
うん
で、ジェット以降は、ガンガン更新曲をやって、
はい、
ガンガン更新曲の後に、忍者マスターズ。一応、 ADK が作る新作のゲームソフトのメインスタッフに必ず入れられるようになっちゃって。
確かにそうですね。
うん。で、デザインとグラフィックを担当させてもらう
感じかな。いや、もう、忍者マスターズは、うん、あれもう横尾さんの趣味の塊みたいなもんですよね。
ね、趣味しかないもん。うん、だって、うん、
いや、すごい。忍者だけで完結させるって、よく通りましたね。
でも、あれは、プロデューサーとディレクターがもともとやりたい。忍者は、ADK は忍者がやっぱりメインだって言うんで、で、それは持ってこいだなと思って、うん、自分だけでデザインするのもなんなんで、はい、若い実力のある子たちにデザインさせたのを、はい、自分の中でいいキャラクターを全部選んで、
はいはい、
で、グラフィックの統一感を出すっていう意味で、
はい、
全キャラのニュートラルは、全部、自分が描いてるんです、はい。
あ、そうなんですか。待機というか、うん。
ドットとアニメーションは全部自分がやって、は
い、そういう作りなんですね。で、なるほど、
全キャラを統一して自分がニュートラルと全部描いて、
はい、
それを全部の担当の、うんうん、その、作る人に全員に渡すっていう風にして、はい。
じゃあもうそこのニュートラルをひな型に、いろんなアクションさせてってねっていう作りの。
そうそう。
なるほどですけど。
武器持ち、武器なしっていうのが存在したんで、
そう、武器格闘ですもんね。
二つのグラフィックのニュートラルポーズを全キャラ作って、
はい、
で、それを他の担当さんたちに渡して、
うんうん、
で、最終的に全部のチェックが自分に来るような感じのシステムでやってたっていう。
なるほど。
うん。
まあ、ガンガンも、忍者マスターも、いつかまた場を設けて、いろいろちょっと聞きたいなと思ってて、でも、ワールドヒーローとの話はもう、結局無印ぐらいしか聞けてないんですけど、本当に現場の人の何やってたのっていうのは噂でしか聞かないから、まあ、生の声じゃ聞けないんで、今回、もう面白かったです。
はい。
本当に。本当に。で、最後になっちゃうんですけど、その、ね、短期間でいっぱい関わったわけですけど、まあ大変なこともあったと思うんですけど、楽しかったですか、その期間って、やっぱり、
うん、ね。
すごく面白そうに見えます、外からすると。
すごい面白かったです
よ。その中で、シリーズの中で、横尾さん的には思い入れあるのはどれなんです
か？2が一番ね、面白かったかなって。
うん、
ボタンの強弱でアクションが変わるんで、
うんうんうんうん、
必要なボタンって3つしかない。
そうです、
ね。必要ないんですよね、あのゲーム。
MVS4 つなのに。
そうそうそう。で、はい、格闘ゲームなのに、複雑な対戦をするのに、
はい、
ボタンは3つしか存在しない。
そうですね。
だからね、
うん、
子供ができてからなんですけど、
はいはい、
子供と遊べたんですよ。
ああ、なるほど。横尾さん自身にお子さんができて、
そうそうそう、
遊べるなっていう体験があるんですね。
そう、だから一番やっぱり面白い、子供が遊べるのが2なんですよね、うん、対戦するキャラクター自分で選べるし、
うん、
ボタンの強弱なんで子供でも結構大人と対等に戦えるんですよ、
うんうん、
子供のが下手したら勝てるんですよ単純な攻撃を永遠と繰り返したりムカつくけど
なるほどね、
はい、でも子供は子供で大人に勝てるっていうのがすごい喜ぶんで、
う
ん、
そうですね、
子供が遊ぶ場所に結構置いてあったやつ、
はい、
あれ横に大人がいて一緒に対戦しても、
はい、
普通に子供の方が勝てる確率があったんで、
はいはい、
うん、だからやっぱそれを考えるとやっぱ2は、あのシステムを考えたディレクターは、
うん、
うん、頭いいなって
じゃあお気に入りは2だ。
2ですね。
はい。いや、ありがとうございます。もっとね、本当はいろいろ聞きたいんですけど、
うん、
最後に、
はいはい、
今のね、お仕事の横尾さんの、うん、まあ、コミックの方の、まあ、もう言わずもがなワールドヒーローズの漫画はね、読んでほしいというか、
うね、
だって作った人が書いてる漫画って、なかなかなくないですか？
あれなんですよ。あれ、候補がすごい頑張ってたことが分かって。
はいはいはい。
実は、全キャラ、出生年齢とか、生存年齢は、実際のモデルにしたキャラクター、人と違うんですよ、全キャラ。
ああ、そうなんですね。
海外に売るにあたって、文句が来た場合に、全部対応できてるようにしてあったんですよ。
なるほど。
だから、全キャラ、名前をフルネームにしてなかったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
パーフェクトは、 本名に全部しちゃったんで、はい、まあ怒られるようにはもうあそこまで大きくなったんで、うん、ならなかったんですけど、うん、小さい時にも全キャラ必ず本当の名前にしないで、うん、濁すようにカタカナの名前だけにして、
はい、
時代年齢全部ずらしてあったんで、は
い、あ
うん、
まあコミカライズしてそこに気づいた、
気づいたんですよ。あの実は一番検討してたのは候補なんだなって
なるほど。
やっぱ海外関係はライセンスが厳しいんで、うん、他で訴えられる可能性があるのを全部回避できるように作ってあったっていうのが設定で。
はい。まあね、その、ワールヒーローズもぜひ、ね、
うん、読んでほしいですね。
読んでほしいんですけど、まあ、Kindle でね、読める、
はい。
お子さんの漫画、僕一応調べてきたんですけど、古い順に、妄想戦記ロボット残党兵。これが5巻ですよね。
そうですね。
はい。大昭和怪人伝。ロボット三等兵のスピンオフ的なのをいくつか書かれてて、
そうです
ね、そのうちの一つですよね、
う
んうん。で、これ短編集、
うん、
空想亭小話、
うん。
で、あと100人の半蔵が4巻、
うん。
仏像パンク、僕が好きなのが全2巻で、ワールドヒーローズが3巻出てて、世界遺産、
うん、
極道ファウスト。
うん、
これは連載中。
そうですね。今2巻まで出てきて。
はい。はい、って感じですよね。まあ、他にもデカデッドとか、
うん、
さっき言ったようにロボット残党兵のね、
うん、
戦闘機のやつとかあるんで、うん、まあぜひご興味ある方は読んでほしいんですけど、うん、横さん的には、まあでも全部気に入ってるから書いてるんですよね。
そうですね。うん。うん、できれば、極道ファーストはまだ続いてる
やつなんで。なるほど。
売れてくれると、もうちょっと長く続くというだけで。うん。
お子さんの漫画はやっぱりこう、勢いと静寂というか、が僕はすごい好きで、うん、同人誌ね、書かれてた時代から読んでますけど、うん、和風なものが多いですかね。うん、だからもう本当に忍者マスターズは横尾さんだなって感じがするんですよね。うん、漫画も読んでる身としては。うん、はい。なので、そういうのがね、好きな、こう、なんて言えばいいんだろうな。すいませんね、うまく言語化できなくて、いやいや、こう、勢いがあって、うん、絵力がすごい強くて、渋い時代劇アクション読みたかったら、読んでほしいなと思います。まあ、他のもね、オカルト系も面白いので、すごくいろんなことに物知りだから、うん、それが漫画に詰まってるなと思いますので。
あ、よろしくお願いします。
一瞬で、時間が過ぎちゃったんですけど、うん、今回ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
はい。また機会あればぜひ出てほしいなと。もう本当に聞けてないことがあるし、はいはい、川崎さんも話したいってすごく言っていたので、はい、よかったらまたお時間ください。
はい。
はい。今回はありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
よく君とし先輩でした。ありがとうございます。
どうも。Days of Life with Games.
ということで、
はい、
インタビューを聞いていただいたわけですけども、
はい、
やっぱり先輩後輩ということで、
うん、
まあ、かなりフランクな感じで、
うんうん、
ね、久しぶりに会ったとはいえ、
そうですね、
親しげに話されてるなということで、あれはやっぱ SNS 上とかなんか直接会わなくてもつながりはあったんですか？
そうです、時折ありましたし、うん、僕は一方的に漫画をね買って読んでたから、
そっかそっか、
はい、そういうこともあったし、
なるほど、
ただ一番の理由は、
はい、
横尾さんがそういう人なんですよ。優しい方なんですよ。
そうですね。話し方聞いてても、
うん、
すごく物腰の柔らかい方、
うんうんうん。そうなんです、そうなんです。うん、なので、話しやすかったんですね。
ですね。
ただ、いきなりインタビューしても、
はい、
まあ、お互い固くなっちゃうので、うん、あれを撮り始める2時間くらい前に会って、雑談とかしてたんですよ、
うん。もうやり口がプロのインタビュアーみたいになってますね、もうね。
いや、もうでも、本当に、マジで、
うん、
先輩であり、
うん、
漫画家さんであり、
うん、
元ゲーム開発者さんなんですよ。
ですよね。
だもう、粗相とかそういうか、まあ、ちゃんとしたいじゃないですか。
そうですね。
僕なりに、事前にインタビューのやり方とかを、ウェブで調べて。
じゃあ、前回のね、
はい、
ヤニックさんの、
はいはいはい、
インタビュー会ともだいぶ違う雰囲気ですよね。
もう雲泥の差です。ヤニックさんには申し訳ないですけど、ヤニックさんの時は、
うん、
買い物の帰りに、
うん、
ヤニックさんタバコを吸う方なんで、
うん、
吸いに行っていいって言うから、
うん、
あ、じゃあそれ終わったらご飯食べに行って収録しよう。僕、BB ブロスっていうポッドキャストやってるんだよって。
軽いな。
ヤンニクさん BB ブロス聞いたこともないし、知りもしないでインタビュー受けてたんですよ、あれ。
すごいですね。
もう今回は違います。ちゃんと事前に、お久しぶりです、長谷川ですっていうところから。
まあまあね。それはそうです
よ。やってましたから。うん、はい。
で、その今話してた前回のね、スペシャルゲスト回というのが、
はい。
ステージ81。
お
ー。最近買ったレトロゲームという回で、
はい。
突然長谷川さんがなんかインタビューしてきたので、この音源使ってくださいって言って送ってきた。
はい。
回。まあ、およそ100回ぶりのゲスト回です。
渋ってるな
ー。いや、渋ってるというよりはね、まあ、なかなかそういう回が少ないくはあるんですが。
そうですね。ま
あ、この2回目にしてね。
うん。
元ゲーム開発者。
もう、ね。
しかも。
ハードル上がっちゃいましたよ。
ワールドヒーローズ。
そうなんですよね。格ゲーですよ。
ですね。
うん。
もう我々というか、ね、我々世代のユーザーとしては一番熱かったあの時代にね。
うん、うん、うん。
ゲーム開発されてた方ということで、はい、まあいろいろ興味ある話聞けたんですが、まあ、改めまして。
はい。
今回のゲストは、現在漫画家の横尾君俊さんと。はいということで、はい、元アルファ電子、後の ADK で、
うん、
まあ、10年、ゲーム開発に携わられてて、
はい、
入社1年後にワールドヒーローズをもう、まあ、言ったら発案ですよね、原案。
そうですね。
そして企画開発。
うんうん、
もうグラフィック、デザインすべて関わられてると。
うん
うんで、その後に、漫画家として、まあ、デビューされたということでね。このあたりは、インタビューの中でも話されてましたけど、
はい、
入社1年目で関わったということで、初めて作ったキャラがラスプーチンっていうね。
うん、
このあたりに、こう、横尾さんのセンスがもう爆発してるなというのがね。
爆発してるんですよ。
わかりますね。
本当に、漫画のね、サブカル的な面白さっていうのは、
はい、
本当に横尾さんの影響が僕は強くて。
ああ、そうですか。
その、横尾さんが仲良くしていた二つ下の先輩っていうのが僕にとっての二つ上の先輩なんですね。
うん、なるほど。
で、その方が、まあ当時だったら、四郎正宗先生とか、薄根正敏先生とか、そういう、ちょっとこう、なんていうかな、メインの雑誌から外れてるけど、面白い漫画を描いてる人たちっていうのはいっぱい教えてくれたんですよ。
うんうんうん、
で、B 級の映画、あの実写ガイバーとか、うんう
ん、はいはいはい。
ああいうものも教えてくれたんですよ。
へ、
う
ん、
まあガンヘッドとか見せられたりとか、そういう、そういう、だから本当に80年代後半90年代のサブカル的な、ものっていうのは、横尾さん経由でその先輩通過して、僕らの代に受け継がれてた感じがあるんですね。だから横尾さん家ってもう本当にそういうもので溢れかってる家で、家の中にコピー機があるんですよ。あの、コンビニにあるコピー機が家の中にあるんですよ。
言ってましたね。
うん。
それだけでもすごいと思いますよね。
すごいですよ。すごいと思いましたんで、絵も本当にいっぱい描いてて、未発表の漫画、それ雑誌社にも送ってないし、同人誌にもしてないけど、ただ書いたっていうのが、なんか50ページぐらいの大作なんですよ。
いや、すごいですね。
それが転がってて、これ読んでいいですかつって読ませてもらったりして。
やっぱ本当にその書くことが好きなんですね。
そうなんです、そうなんです。
すごい。
うん。だから本当にアイディアがあるので、そういう僕からすると、ラスプーチンをデザインしたっていうのも、マットマンデザインしたっていうのも、なんかすごく納得いくんですよね。
そうですね。その、バックボーン知ってるとね、
そうなんです。
納得できますよね。
うん。
うん、まあ、今回、横尾さんにね、インタビューするっていうのを聞いて、
はい、
ネットで横尾さんがね、
はい、
まあ、インタビュー受けてる記事があるんですよ。
はい、
で、そちらの方を、まあ、私読んだんですけども、
うんうんうん、
その中でね、語られてたことで、横尾さん自身が、
うん、
当時のディレクターの方からね、
はい、
キャラクターを考えるときに、
うん、
小学生に遊んでもらうなら、
うんうん、
全くのオリジナルよりも、
うん、
何か引っかかりがあるキャラクターの方がいいだろうって言われたらしい
ん
ですよ。
うんうんうん、
で、もともとワールドヒーローズはその歴史上のヒーローを連れてくっていう話ですけど、
うん、
でもただそのヒーローをデザインしただけじゃなくてやっぱりそこに個性がいると、
はい、
でその時にディレクターの方がデザインやグラフィックを作るにあたっても、うん、ふざけたものを真面目にダサいものを妥協なくっていうことを言われてたらしいんですよね。
なるほどね。
いや、これがすごく素晴らしいコンセプトだなと思って。
はいはい。
もうこれが体現されてるじゃないですか、ワールドヒーローズって。
されてますね。うん、いや、本当にそうだと思います。
うん、
結構、
うん、
車に構えてた時代じゃないですか。
あ、そうね、
うん。うん。なんかシュッとさせてかっこよくみたいなのが出始めた時代に。
あ、そうね。そう、出始めね。
そうそうそう。
まだあのスト2の流れの後って結構硬派な、
はいはいはいはい、
雰囲気の格闘ゲーム多かったんですが、
はい、
まあ、あの、ギルティギアとかね。
はいはいはいはい、
あのあたりが出てきた頃にはちょっとこうね、
そうそう、
かっこいいキャラとか、
うんうんうん、
あとこうちょっとダークヒーロー的なキャラみたいなね、できたりもしましたけど、
だからワールドヒーローズはどんどんそうなっていく中で、
うん、
ある種本当に誰でも分かりやすくてコミカルっていうのが個性として強く残ったから、
うん、
結構ねシリーズとしては短命というよりは、うん、そんなに長いシリーズじゃなかったのに、
うん、
インパクト絶大だと思うんですよ ね、 その期間で考えてみると、うん、ね、あ、そういうところでやっぱり記憶残ったのかなと思いますし、うん、そうなんですよね。だからチームも少ない人数でやってたっていうのは驚きです
ね。3チームって言ってましたね。
うん。うん、その中でワールドヒーローズ無印は15、6人でやってたと。
15、6か。
うん。で、後からね、
うん、
横さんから連絡があって、で、うん、まあ、インタビュー受けた後に、いろいろ思い出したと。
うん、
まあ、何分、やっぱ昔のことだから、ね、うん、話してる時には忘れちゃってたんだけど、うんうん、帰りのね、電車の中でもいろんなこと思い出したけど、っていう話の中で、うん、まあ、これ多分横さん言いたかっただろうな、っていうことをちょっと今補足させてもらうと、はい、ディレクターの方が、横さんと同い年の方なんです。
ああ、なるほど。
だからやっぱり若い方なんですよ。
うん、同い年だけど、うん、先に入社されてたんです。
そうなんですよ。うん、だからディレクターの方って、高卒で入って、
うん、
で、まあだから横尾さんと同い年だけの2年先輩で、
うん、なるほど、
入社した1年目でゲーム企画してパズルゲーム作ってたりした、その横尾さんからするともう天才肌の人だったんだそうですね。
なるほど。
うん、だからそういう人たちと、うん、まあやっぱり横尾さんとかこういろんな人の個性が混じり合って、
うんうん
うん、ヒット作が生まれたんだなと思いましたね、
聞いて。そうですね、先ほど言ったみたいに、その他のインタビューでも、出てきてる横尾さんが話されてるディレクターってその方でしょ。ね、
そうなんでしょうね、うんうん、
なるほど。でね、あと気になったのがね、
うん、
SNK の基盤っていうか筐体である MVS とかネオジオの開発が ADK だったという話が出てましたけど、これ私知らなくて、
いや僕も本当に初耳 で
これね、改めて調べてみたら、
はい、
ウィキにもちゃんと書かれてます。
あ、そうなんですね、はい、すごい。でも、納得できますよね。その、ADK と SNK が結構最後まで一緒にやってたじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。で、ADK としては自分らで作ったんだから、それは開発しやすいというか。
まあ、そうですよね。
うん。
やっぱその、アルファ電子という社名も、納得できたんですね。そのハードウェアも作られてたということで。
はいはいはい、はい。
あ、なるほどなって。私の中ではね、すごくやっぱソフトウェアのイメージが強かったので。
うんうんうん。そうそう。インタビュー部分は、ちょっとね、拙いながらも僕の方で編集させてもらってるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとカットしちゃった部分とかで、横尾さんがおっしゃってたのは、リースとかもやってたそうで、本当メダルゲームとか、競馬系とかのね、
あ、エレメカやってたんですか？
そう、作ってたみたいなんですよ。うん、だから、ね、ビルが大きくなる下りのとことか話されてますけど、はい、その元々の本社の方にサウンドとそういう、まあ、機械的なものを作るとこが残ってたそうです、
うんうんうん。
で、ゲーム開発っていう感じのものが新しいビルに行ってっていうね。
うん、
はい。
でね、その、ワールドヒーローズの開発初期の話なんかも興味深い話ありましたけど、
うんうん、
当初オリンピックゲームだったっていうね。
はい、そうそう、そうらしいですね、うん。
歴史上の英雄が出てきて、オリンピックで戦うゲームというところから、
うん、
まあ、オリンピックはあまりコンテンツとして人気がないから、
うんうんうん、
その当時流行ってたベルスクにしようと。
うん、
ベルトスクロールね、
はい、
ゲームにしようということで、うんうん、ベルトスクロールといえば多人数ゲームだということで、はい、4用の MVS を開発してたと。
あれ面白い話ですよね。
これも初耳ですよ、
うん。
結局実現してないと思うんですけど、見たことないんでね、
うんうんうん、4人って。してなかったって言ってましたね。
これでもね、言われてたみたいに、確か、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズとか、
うん、
コナミのあの筐体って、
うん、
4人筐体ありましたよね。
立ってやるやつありましたよね。
そうそう。だから、セガのカルテットもそうだし、ガントレットもね、そうですし、
うんうん、
おそらくあそこを狙ってたんでしょうね。
そうですよね。そう言われると、ベルスクっていうのも、うん、納得いくし。確
かに。で、しかも、ちょっと面白かったのが、うん、4人で遊べるから、インカムが4倍になる、ね。
そう。
あのケースは。
そう。その感覚ってなんていうか、すごくこう、アーケードゲームの開発会社の思考って感じがします ね。 そうですね。
だって対戦格闘ゲームはまあ倍になって、うん、で、4人なら4倍っていうね。
うん。
まあ単純ですけど。
うん、
まあ、ただ結局ね、
うん、
そういう話もしつつ、結局のところは、まあその当時ブームになっていた対戦格闘ゲームに落ち着いたと。
うん、
いうことで、ただその状態でもまだ4人対戦の格闘ゲーム作ってたっていうのもね、
うん、
興味深い話だなと思ったんですが、
うん、
これ仮にワールドヒーローズが4人対戦できる格闘ゲームとして発売されていたらですよ、
うん、
スマブラより早かったんです。
確かに。
スマブラが1999年なんで、
うん、
相当早く4人対戦ゲームが出てたんじゃないか。
そうですね。
まあ、こういうとこもね、歴史の if ということで非常に面白いとこなんですが。
うん、
あとは、前回のワーヒー会で話してた、
はい、
ギガスの宇宙、
うん、はい、
最強の男の宇宙はなぜひらがななのかと。
うんうんうん、
ね、我々の結論としてあれは未成熟の AI を表現するためにああなってるんじゃないかという話をしてたんですが、
はい、
正解は漢字が使えなかったからという非常にシンプルな理由が、
うんうんうんうん、そうですね、シンプル、
はい、まあ、当時漢字のフォントとかって容量がありますから、
はい、
カセットの容量が足りなかったというね、
はい、でやっぱり容量をね、とにかく減らす苦労があったっていう。
うん、懐かしいですね、その話。
こう、データを見返してみると、うん、もうパズルみたいにキャラの絵が入ってて、
そうそうそう。
解析がすごい大変なんですって。
ですよね。
うん、で、でもね、そうしてでも、
うん、
容量を減らしていくと、
うん、
ロムの原価が落ちてくから、
うんうん、
やっぱ売り上げにね、響いてくるので、売り上げというか、自分らに入ってくるお金にね。
なるほどね。
うん、なんか、うん、まあ、とにかく節約だったっていうね。
ねえ、あの当時の開発は、そのアーケードに限らずというか、まあ、アーケードの中でも特に MVS はね、
うん、
カセット方式取ってましたから、
うんうん、
まあ、ファミコンとかスーファミに、感覚は近かったかもしれないですね、
うんうんうん。
普通のアーケード基盤の場合だと容量といってももうちょっと融通効くと思うんですけど。
はい。
うん。
うん、
まあその後ね、100メガショックの時代が来てね、
うん、
MVS のカセットもどんどん容量増えていくんですけど。
うん、
で、これ最後なんですけど、横尾さんとコミケに行った話をしてましたね。
あ、はいはいはい。僕がですよね。
これってね、
うん、はい、
長谷川さんがこの番組のところどころで話してた、
はいはいはい、
コミケに行った先輩の話って横尾さんのことなんですか？
あれではないんですよ。
あ、またあれ別の先輩？
はい。あれは、売り子として言ってるじゃないですか。
はい。
横尾さんの手伝いした時は、
うん、
横尾さんは売りに行ったんですよ、他の先輩たちと。
はい。
で、僕は一般で行ってるんだと思うんですよ。
ああ、そういうこと。
そうそうそう。
いや、なんかそこが繋がったのかなと思って、
うん。
そういうわけじゃないですね。
そう。
そっかそっか。
その手伝いに行った時に、
うん、
まあ僕も絵描くんで、
うん、
見てもらったんですよ、うん。見てもらいたいじゃないですか。
まあね。
したら、あ、全然いいじゃん、面白いじゃんって言って、で、そのスケッチブックを家のコピー機でコピーし始めて、
うん、
20部ぐらい作って、うん、こう明日売るわって売ってみようよっていう。
マジで？
そう、だから家にコピー機あるのすごい覚えてますよ。
いやでもすごいですね、
うん、
その同人スピリッツですよ、それ。
そうなんです。
同人ってそういうことなんですよ。
そうなんですよ。
最近ってね、結構同人に対してのハードルが変に上がってる気がしてて。
そうですね。
やっぱりもうオフセット本が当たり前になってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
当時なんてコピー本で全然いいわけですよ。本当にコンビニでコピーしてそれを追って ね、
そう
ね、ホッチキスで止めて売るって、これ同人誌ですから、
うん、
だからもうその考え素晴らしいですね、
うん、
売ってみようよみたいなね、
うん、そうそうそう、そうなんです。で、まあ、結果としてはね、
うん、
全然振るわなくて、
はいはいはい、
僕としてはその、うん、自分の絵の現実っていうのをそこで感じるので、
うんうん、
まあ、以降いろいろ頑張っていくってなったので、これはちょっと横尾さんにね、直接言うと、
うん、
優しい方なので、うん、変に責任感じちゃうかなと思って、
悪いことしたなってね、
なっちゃうかもしれないと思って言ってないんですけど、うん、僕としてはそれも含めてすごくいい経験でした、ね。
じゃあ結構その、うん、長谷川さんの若い頃の記憶としては、うん、すごく重要な方なんですね。
うん、そうなんです、
うん。
何回も会ってないですよ。本当に正直数えるほどしか遊びに行ってないんですけど、うんうん、
はい、
やっぱりもうインパクトがすごいんですよ。
なるほど。
うん、なんかもうザ開発者って感じなんですよね。
なるほどね。
本当資料と自分の書いたものに埋もれた部屋で、全然この人いつ寝てんだろうみたいな感じだし、
その様子が長谷川さんからするとすごくこうかっこいい、
そうですね。
かっこよく見えたんですね。や
っぱ
ね、
そうなんですよ。
わ、
うん、
かるわかる。
でも本当に、
うん、なんか職人って感じしますよね。
うん、そうなんですよ、ね。そこら辺にポイって置いてある絵がうまくて、もうすごい覚えてるんですけど、
うんうん、
それこそ多分ワールドヒーロー出た後に遊び行った時に、
うん
に、部屋に落ちてた、
うん、
風魔の もう、遠流派打ってる絵が、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。
あ、もうそのゲームで実際に使ってた資料があるってこと、そこに。
いや、それは横尾さんが単に気まぐれで描いてて、
そっかそっか。
ちょっとコピックで気まぐれに色塗ってるんですよ。で、なんで気まぐれってわかるかっていうと、
うん、
横尾さん下書きとかの手間を、うん、多分面倒になると、
うん、
直接筆ペンで描くんですよ。
ああ、もう鉛筆で下書きしないってことね。
そう。いきなり筆ペンで描くんですよ。で、その和紙っていう題材で、
うん、
筆ペンで描くのがすごい合ってるんですよね。
なるほどね。
めちゃくちゃかっこいいので、うん、で、その絵のイメージって僕の中だと、
うん、
後の忍者マスターズに近いんですよ。
あー、なるほどね。
あれもこう筆じゃないですか、こう。だああいう感じの絵がこう部屋にポロポロ落ちてるんです。
なるほどね。
うん、
でもあの、筆でキャラクターを描いてるっていう意味で、あの、侍のオフィシャルイラストもそうですよね。
そうですね。そうですね。
あれも当時すごく話題になったんですよ。
うんうん。そう、かっこいい。
ね、かっこいいですよね。
そうそうそう。
だから、なんか SNK ってそういうイメージありますよね。
うん。
カプコンとはまた違う方向のデザインセンスというかね。
うんうん、
当時のライバル会社とね、言われてましたけど。
はい。
その感じが現れてて。
うん、そうそうそう。それで収録でね、
うん、
撮れなかったんですけど、うん、横尾さんが好きな他社の格ゲーってありますか、
はい、
っていうのを聞いてあって、
うん、
答えていただいたのが、
はいはい、
まさにそのサムライスピリット。
あ、やっぱり？
はい。あと、キングオブファイターズ。
うん、お
ー。ヴァンパイア。この3つですよ。
はー。
で、理由がですね、
うん、
サムスピは、格ゲーに武器を取り入れた世界観がすごく良くてどっぷりハマって今でも遊ぶようなゲームだ。で、キングオブファイターズは新しいビジュアルと最初から大量にキャラが使えるっていうのが当時すごく驚いた。
確かに。
うん、で、ヴァンパイアは、うん、もうもちろんデザインも好きなんですけど、
うん、
動きの枚数が多くて、
ね、
当時自分たちは、各キャラクターに指定された容量っていうのがあって、
うん、
その中でどう派手でかっこいい動きを作るかっていうのをドット単位でもうすごい苦心してた中で、
うんうん、
あの動きの枚数はすごいし、
うん、
羨ましいって思ったらしいです。
ああ、そう、うん、なるほどね。
うん。これもね、
うん、
開発者さんならではの、
そうですね、
こう感覚かなと思いますね。
いや、当時、他の会社の方もね、
はい、
格闘ゲーム作ってる方とかは感じてたことだと思います、それは。
うん、
でいつか、おそらく時間かければ、どこかがやったことではあるんですよね、多分、枚数を多く動かすというのは。
はいはい、
まあ、それを、結局やっぱ格闘ゲームのパイオニアである、カプコンが最初にやったというところがね、
そう。
やはり他の追随を許さないぞというね。
そう。
自負の現れというか、
うん、
王者の風格ですよね、本当ね。
ありますね。でも、うん、自分らのやったこと自分らで超えてる感じが良かったですよね。
いや、本当すごいな。もうトップランナーって感じですよね。
うん、
やっぱり。
本当、横尾さんが言ってるように、うん、キングオブファイターズは本当に新しいビジュアルっていうのを僕も当時すごく感じて、
ね、
うん、かっこいいな、かっこいい対戦格闘出てきたぞっていう。
ね、あの、他のガローとかリュウコとかとは全く違うタイプのドット絵でしたからね。
うん、そうなんですよ。だから、ヴァンパイアとか、うん、後に続いていく X メンとかゼロって、
うん、
もうカプコンの型になっていったとは思うんですけど、
うんうん、ね、うん、
SNK はこう、いろいろある感じがね。
開発チームごとにね、結構バラバラで特色がありましたからね。
うん、
ね、そこがいい方向に働いてね、
うん、
同じ、まあ、一つの会社で格闘ゲームいっぱい出してるけれども、
うん、
そこに違いがあるから。
はい。
差別化できてたというね、感じがしますけど。うん、
はい。
まあ、ということでね、今回はスペシャルインタビューということで、
はい。
まあ、長谷川さんの人脈もあり、
うん、偶然のね。
ねえ、いや、今回特別なインタビュー会ができまして、
はい。
まあ、聞いていただけた方でね、
うん。
ワールドヒーローズ好きな方とかね、
はい、はい。
思い入れる方なんかには楽しんでいただけたのかなと思うんですけどね。うんうん、
はい。
じゃあ、最後に、長谷川さんの、もう一回、横尾さんの漫画の宣伝、じゃあお願いします。
はい。横尾さんのコミックのね、
はい、
一覧ですけれども、
はい、
まず、妄想戦記ロボット残党兵、
うん、
大昭和怪人伝、
うん、
空想帝国話、
うん、
100人の半蔵、これですね、
うん、
服部半蔵が100人いるっていうね。
どういうこと
でしょ、読みたくなるでしょ、
うん、
はい。仏像パンク。これはですね、
うん、
仏像が、野良仏って言って、自動的にうろうろしてて、
うん、
みんなに危害を加えるのを、壊す人の話です。うん、次が、ワールドヒーローズ、
うん。
これは本当に、ワールドヒーローズの世界を、 半蔵が主人公になって、いろいろ深掘りしている漫画で、全3巻ですね、
うん。
で、その次が世界遺産という漫画なんですけど、
はい、
遺産の遺がですね、
うん、
なんて言えばいいんだろう、己に心で、あの、意味地とかの。
はい、はい。あの、怖い字ね、ちょっと。
そうそうそう。うん、あんまり良くない意の字なんですけど、うん、まあだから、オカルトの漫画です。なるほど。で、現在連載中なのが、極道ファウストっていう漫画で、ぜひこれ読んでほしいなとおっしゃってましたね。
これって配信とかで読めるんですかね？
はい。Kindle で全て読めますし、はい、購入できますし、
はい、
他でもね、読めると思います、うん。で、そういうデジタル配信の仕組みとかもね、雑談の時聞いてたんですけど、うん、やっぱそれは出版社によっていろいろあるらしくて、
あーはーはー、
うん、ただ僕が確認したところ全て Kindle に今名前を出した漫画はありますので、ご興味あればぜひ、
はい、
読んでいただければなと思います。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
まあ、今回ね、スペシャル回ではあるんですが、
うん、
長谷川さんのレトロゲームプレイレポートはやります。
はい。
お願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなくストーリーについても隠さず話す場合がありますが、今回ときめきメモリアル2は極力話しませんので。
はい。安心して聞いてください。
はい。今週の進捗ですけれども。
はい、はい。
5人目の女の子として、まず、ことぶきみゆきさん。
ああ、言ってましたね。
はい、仲良くなりました、無事。
はい。
で、その後、6人目、一文字あかねさん。
おぉ。
あかねちゃんと、はい、仲良くなりまして、その後、さくらかえれこさん、さくらさんと仲良くなろうとしたんですが、匠がいろいろやってきて、イラッとして、あの、光エンドを迎えてしまいました。
出た。あるあるや。
はい。桜さんには非常に申し訳ないことをしたと思って。
謝罪会見みたいになってますけど。
はい。
で、
はい、今仲良くしようと思って頑張ってる相手がですね、うん、白雪美穂さんですね。
はい。
というわけで。
なるほどね。
6人は攻略が済んで、
うん、はい、
今白雪さんと仲良くっていう感じなんですけど。
はいはい。
白雪さん結構変わって、てるなっていうのが僕の今の感想なんで、
は
い、ま
あ、このあたりはですね、
はい、
プレイした方なら、
はい、
ニヤニヤしながら聞いてるんじゃないでしょうか。うん、私ももうこれ以上は言いませんが、ぜひね、そのまま長谷川さんプレイしてもらって、
うん、なんか他にいないタイプですね。
うん、
うん、だなと思って今見て、
いいですね。いや、もう本当ね、
うん、
キャラの作り方がうまいんですよ、やっぱり。
うん、なるほど。
うん。
で、そうそう、4と比べて、
うん、
運動部が、すごく難しくて、
はい、うん、
試合って操作しないでいいと思うんですけど、あ、全く勝てないですよ。
あれ自動のはずですよ。
ですよね。うん、だけど、剣道部すごい頑張ったんですけど、
うん、
もう3年間全敗ですよ。
あのね、それに関しては、
はい、
内部パラメーターとして、
はいはいはい、
部活動パラメーターってちょっと特殊なんですけど、
はい、
部活動でしか入らないんですよ。
いや、部活もすげえ頑張ってると思うんですけど、だからもう毎回、順に見直したぜって、毎回慰められて、順のことが好きになる感じなのこれっていうぐらい、本当に負けて、で、ことぶきさんの時は、
はい、
同じ部活入りたいなと思って、テニス部選んだんですけど、
うんうんうん、
この時も3年間で多分1回か2回しか勝ってなくて、全然ことがわからないのと、
うん、
あと今謎だなって思ってるのが、
はい、
予定表みたいのあるじゃないですか。予定表っていうかその、なんていうかな、広告表みたいな、
あ、はいはい、
なんて呼ぶのかわからないですけど、あれの左側に、
うんうん、
通販がずっとあるんですよ。で、ちゃんと変わるんですよ。
ほう。
で、あれが選んでボタン押しても何もならなくて。
うん。
何なんだろう。あとなんかこう、喧嘩みたいなのがあるじゃないですか。
はい。
あの、これはもう過去話してるんで言いますけど、
うん、
あの FF8 みたいな戦闘があるじゃないですか。
はいはい、
あれで勝つと、アイテムもらったりするじゃないですか。
うん、はいはい。
でも、あれって何すか？部屋に置かれるだけ？
あー。それに関しては、あれはネタです、ただの。
ネタ、やっぱりそう。
はい、あれは。
ってことは、
あの、手に入ってないです。
通販もネタですか？買い物できないってことあれ。なんかある。なんかありそうですね。
ちょっと、放送事故みたいになってしまいましたけど。通販に関しては、
うん。
秘密はあります、ちゃんと。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、どうやって買うのかな。
まあ、これはあの、ネタバレじゃないんで、まあ、ヒントじゃ言いますけど、
はい。
あのですね、 ときメモ2のオプションでカーソルをマウスモードにすると、
はいはいはいはい。
カーソル動かせるんですよね、自由に。
ああ、なるほど。こう勝手にマスに合わさるんじゃなくて、そうそうそうそう、マウスみたいに画面全体選べるんですか、うん、
で、はいはい、それで部屋の中の電話を選択すると電話がかけれたんじゃなかったかな。
あ、そういうことか。電話番号が四角四角丸バツバツとかなってるのは伏せじゃなくて、あれ、プレセのボタン対応ですか。
正解。
あ、そういうこと。ああ、じゃあなんか。
すごいでしょ。脱出ゲームみたいになってるでしょ。
うん。いや、なんか、ちゃんと変わるんですよ、あそこも。うん、
まあ、一応ね、響きのウォッチャーか、あれ。
はいはいはい。
の、まあ、広告ってことで、定期的に変わるんですけどね、
うんうん。そう。で、カーソルは行くんですよ。だけど、押しても何もならなくて。
カーソルが行く、あ、カーソルが行くってことは、
うん、
そこで何かできるかもしれないですね。
ああ、なるほど、うん。もうちょっとやってみようかな。
そうですね。
いや、もしかしたら、ビータでやってるから、なんか、ビータ用のやり方があるのかもしれないです。
ああ、そうか。
最初にね、ディスクの入れ替え方法が実は最初わからなくて。
そうそうそう。
ちょっと調べてやり方がわかったんですよ、うんうん。まあ、ないですかね。ディスク存在しないのに入れ替えてって言ってくるから。
仮想ディスクをね、入れ替える
っていう作業があるんですね。どうすればいいんだっていうのがあって。うん、だからもしかしたら、そこら辺でなんか、ビータなりの仕組みが入って
る。ああ、そうなってくるとちょっとわかんないですね。確かに、ね。当時のそのセオリーが通じないというか。
かもしれないですけど。うん、まあ、でも、わかりました。無意味な、単なるネタじゃない、はい、っていうことは。
意味はあります。はい、
なるほど。じゃあ。
あと、クラブの件は、
はい、はい。
例えば、運動コマンドで、
はい、
運動の数値だけ上げてると、クラブの試合とかでは勝てないんですよね。クラブを実行することで、
うんうんうん、
部活経験値っていうのが内部で入るんです。
はい、
で、それで練習試合とか判断してるんで、
うん、
基本、もう、インターハイとか行こうと思ったら、
うん、
めちゃくちゃ部活しないとダメなんですよ。
なるほどね。
うん、で、毎月ある第3日曜かな、うんうんうん、あのクラブは当然として、
うんうん、
もう平日もクラブして、もう休みの日もクラブして、
うんうん、
ぐらいの感じじゃないと、
難しい。
結構厳しかったかもしれない。
なるほど、ね。
ただ、運動の数値も当然関係あるんで、
はい、
運動が低くてクラブだけしててもダメですから、
うん、
まあまあこのあたりはね、まあ感覚的な部分もあるんですけど、
はい、
まあどうしてもっていうなら、
うん、
攻略調べてもらえれば具体的な多分数値とかあると思いますんで。
う
ん
う
ん、
はい。まあね、そのうち誰か他の子の時にまた運動部入ろうかなとは思うんで、うんうんうん、
ぜひぜひ。
その時調べようかなと。うん、まあでも、体鍛えるのが、なんか、ハマっちゃって。一文字さんの時は、もうめちゃくちゃ体鍛えて、モンスターみたいになってたから、体育祭あるじゃないですか。
うんうんうん、
あの、騎馬戦が僕気に入りました。
わかる。騎馬戦面白いのよ。あれ、
面白いです、ね。
面白い。
あれ、めちゃくちゃ運動して、モンスターみたいなボディで騎馬戦すると、もう秒殺できるんですよ。あれがもう面白くて面白い。あとね、棒倒しも面白い。
あ、そうそうそうそう。結構ね、うん、ミニゲームとしてやりごたえあるんですよ。
あります、あります、あります。
あれ面白いよね。
うん、面白い。そこは4より面白いかもしれないですけど、
そうそうそう、
ね、金魚すくいは4の方がやりやすい。2の金魚すくいめちゃくちゃ難しい。これおじちゃんって。
そうか。いや。私ね、結構金魚すくい得意なんでね。
本当
あの、コツあるんですよ、あれ。
めっちゃ難しいなって。
うん。
いや、しかもね、さっき言った、その、白雪さんが、
うん、
金魚すくい好きなのか知らないですけど、うん、めっちゃ煽ってくるんですよ。って思って。まあまあ、まあそう、楽しいってこと
です。いや、いいですね。
はい。
はい。
じゃあ最後にあの、現在のベスト3を言っていいですか。
コンパクトにするって言ってたのに。
1位が、
はい。
日の本光。これはもう変わらない。
なるほどね。
もうパウンドフォーパウンドってことで。はい。
はい。確かに。
はい。で、2位が、
うん。
ことぶきさんになりました。
おぉ、
ことぶきさんすごく最後までやってよかったです。
はい。
ほっとけないことになりました。
わかるわかる。
すごい。よかった。あと、4の時も言ったんですけど、うん、髪型変わる子が僕は好きみたいで。
わかりやすいですね。
小田貫さん、はい、結構髪型変わるので、うんうん。はい。で、まあ、3位は水月さんの、ということで、
ね、はい。なるほどね、
はい。うん。はい。
じゃあね、小田貫さん気になるのでしたら、
はい。
サブストーリーズをぜひ。
はい、そうですね。
遊んでいただけたら、もうよりね、
はい。
良くなりますから。
はい。
はい。時間、楽しみですけども、本当ね、
うん、
コンパクトにしていきましょう、
もう。はい、そうですね。
まあ、私もこう、どうしてもね、話したいから喋っちゃうんですけど、うん。
はい。
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はワールドヒーローズ横尾君俊さんスペシャルインタビューということでした。
はい。
いやー贅沢というかね。
うん、
豪華な回になりましたけれども。
はい。
今回ですね。
うん。
もう一つ告知がありまして。
はいはい。
またね、久々ですかね、思い出回をやろうかなと。
はい。
思っております、
はい。うん。
で、今回の思い出回のテーマがですね、みんなで集まって遊んだゲームの思い出。
はい。
ということでですね。
うん。
まあ、これ以前、
うん。
どっかでなんか似たような話してたんじゃないのと。
ありました。
なんか、うっすら覚えてますよね。
うんはい。もう、すごい初期の方で。
うん。ステージ9、みんなで遊んだゲームというのを、もう、一桁台の時にやってるんですよ。
はい。
で、これは、二人以上で遊ぶゲームについて、
うん、
我々二人で話しているという内容なんですけど、うんうん、今回は、リスナーの皆さんから、みんなで集まって遊んだゲームというテーマで、思い出を募集したいなと思っております。
はい。
で、内容としては、一応、レトロゲームの番組ですから、
うん、
昔の思い出、
うん、
いいので、
うん、
まあ、オンラインゲームはなしと。
はいはいはい。
いうことで。
実際に顔を付き合わせて、
そうですね。
遊んでいればいいんですよね。
なので、うん、まあ、ゲームボーイとか、
うん、
まあ、ファミコンでもいいですよ。ファミコンでもみんなの家集まって遊んでたとか。
うんうん、
あとは最近で言うと PSP とかね。
はいはい。
うん。モンスターハンター遊んでましたっていうのも十分もうレトロゲームの思い出ですから、うん。
はい。あとはゲームセンターで
ね。ああ、そうですね。
はい。
ゲームセンターで遊んでたのもみんなで遊んでた思い出ですね。あと駄菓子屋とかね。
うんうんうん。
集まってましたよとか。まあそういう感じでね、みんなで集まって遊んだゲームに関する思い出を募集しております。
はい。
そしてもう一つ今回ね、思い出募集について注意事項というか、
はいはい、
お願いがありまして。
そうでした。
最近ですね、
うん、
ありがたいことにこの番組非常にたくさんコメントいただけるようになってまして。
はい。
もうね、それをこう検索したりしてね、まとめてお便り会で紹介させていただいてるんですけれども。
はい。
もうちょっとね、
うん、
検索してこう集めるというのが大変になってきました。
そうそう、何よりね、漏れがある可能性が。そう、
あのね、旧ツイッター現 X の仕様でですね、
はい、
シャドーバンというのがありまして、
はい、
これ、まあ、いろんな条件でそのあるアカウントが検索しても引っかからなくなるという状態になっていることがあるんですよ、
はい。
でこれになっている方がですね、ハッシュタグつけてつぶやいたとしても、
うん、
我々見えないんですよ、
うん。
でこれは非常に悲しい事故が起きてしまいますので、
うん、
ね、いくら感想つぶやいても全然読まれない、
そうそうそう、
いいねもつかないみたいなね。
いつまで経っても読まれないなってなっちゃいますよね。
だからそういうことが出てしまうのは悲しいので、
うん、
今回このみんなで集まって遊んだゲームの思い出についてのお便りは、
うん、
お便りフォームを作りました、
はい。
なのでそちらの方に送っていただいたお便りを紹介するという形で行いたいと思います、う
ん、はい。
でこちらのお便りフォームへのリンクは現在聞いていただいている概要欄にあると思いますので、そちらクリックしてもらって、
うん、
思い出募集フォームの方に行っていただいて、自分のお名前、ハンドルネームと思い出の方を記入していただいたらなと思います。
はい。
ちょっと手間ではあるんですが、まあ、こちらにね、うん、書いていただければ確実に我々まで届きますので、うん、
はい。
で、なんか長い文章を書かないといけないのかなって、そういうプレッシャー
は
感じてもらわなくても全然大丈夫
です。場所が変わっただけで、今まで通り軽くね、
うん、
本当にツイート、現ポストするぐらいの気持ちでね。
そうそう、うん、なんかちょっと思い出したけど、こんな思い出ありましたぐらいのね、うん、感じで結構ですので。
うん、
いただけたらなと思います、
はい。
でこちらでいただいた思い出につきましては、ステージ187の方で紹介したいと思っておりますので、
はい、
それまでに送っていただけたら紹介できると思います、
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。